手紙の第1の4章を学んでいきます。ここでのテーマは肉体における苦しみ、肉体における苦しみです。4章2節に肉体において苦しみを受けた人はとあります。ペテロの手紙は苦しみについての手紙です。この手紙が書かれたのはネロ皇帝によるクリスチャンに対する迫害が直前に迫っている時に、その迫害に備え苦しみに備えるために、この私たちが、このクリスチャンたちがですね、に対してペテロが書いた手紙になります。で、一緒のところにですね、ペテロは生ける望みについて書いていました。天に蓄えられた望み、それがですね、朽ちることもなく汚れることもなく消え去ることもないですね、この資産が私たちに蓄えられているのですと書いてあったんですね。ですから私たちにこのキリストイエスによって、このよみがえりによって新たに生まれてですね、そしてこの素晴らしいこの天の資産があって、そしてそれが間もなく受け継がれていくんだよと、もう受け継がれているんですけど、間もなくそれを本当に自分のものとしていくことができるんだよ、それはイエス様が戻ってこられるからなんだということを一緒に話してました。そして2章においてですね、あなた方は選ばれた種族なんだということが書いてあったんですね。このキリストは捨てられた石だけれども、この生ける石であると、神にとっては選ばれた石なんだ、あなた方もこの選ばれた種族であって、選ばれているからこそ異邦人の中で立派な行いをしていきなさいということなんですね。で、人間の制度に従いなさい、そして主人、つまり働いている上司に従いなさいですね。この服従していくということです、ね、自分に悪いことをする人に対して私たちは反発をしますけれども、服従をすることによって良い行いをしていくことによって、自分たちをあざける者たち、悪口を言う者たち、笑ってですね、見下す者たちを本当にもう何も言うことができないようにしていくというこのことをペテロは進めて、で3章にはこの妻と夫について、妻が夫に従っていきなさいということが書いてありました。でそれでこの3章の最後のところに義のための苦しみですね、この正しいことをしていて苦しむことは良いことなんだよということが書いてあって、それで4章に入っていきます。このように一節ですが、キリストは肉体において苦しみを受けられたのですからとありますね。この3章の最後のところに、この18節見てください。キリストも一度罪のために死なれました、正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですとありますね。正しい方が悪い人たちの身代わりになった、正しいことのために苦しみを受けられたのがイエス様ですね。でこのイエス様が肉体において苦しみを受けられた、あなた方も同じ心構えて自分自身を武装しなさい。イエス様が十字架に向かわれる時のことをこの考えてください、というかイエス様の生涯全部をですね、考えていただければいいんですけれども、イエス様がこの世に生まれてですね、その時に持っておられた肉体というのは今の私たちの肉体と全く変わりませんですね。何かこう化学物質がですね、イエス様の肉体とですね、私たちとは異なっていて、何か違うものがあったということではないですね。そうではありません。ですからこの肉体の苦しみとか肉体の、ところにおける何かこの弱さというものをイエス様は全て持っておられたんですね。けれどもイエス様はこの十字架に向かわれる道の中で、この肉体と神の御心、父なる神の御心に従っていくの霊の分離が行われていたんです。どういうことかと言いますとですね、まず東方の博士たちがこのイエス様がですね、幼い時にですね、この贈り物を持って来られたわけですけれども、その時に死体を埋葬するための入香が与えられた、そこから始まりますね。そして東方の博士たちがヘロデのところに戻ってこなかったので、ヘロデはこの2歳以下の男の子たちを全て殺すように命じて、そしてヨセフとマリアはこのエジプトに逃れたわけですね。 このようにですね、このまず苦しみですね、この世におけるこの苦しみというのがまずずっと与えられていて、イエス様が大人になられた時はいつもこの宗教指導者たちから何かこの言われてですね、そして命も狙われるようなことが起こり、そして自分の仲間たちからも裏切られていく。この弟子たちがですね、イエス様から離れていって、そしてユダによって裏切られて、で弟子たち自身もですね、イエス様を見捨てて、それ群衆からは十字架につけろ、十字架につけろとこう言われてですね、そして十字架の上ではもう当然ながらこのもう言語、もう言葉に言い表すことができない痛みの中におられたわけですね。ですからこの全生涯が十字架につけられるための備えと言ってもいいと思います。でイエス様が祈られました。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。イエス様はこの祈りをずっと捧げられました。イエス様に使命があったわけですね。生贄となる使命があったわけです。でこの使命というのは肉体は拒絶しますよね。肉体は楽な方、快適な方、そしてこの試練がない方にこの自分がこの本当に持っていきたいと願います。けれどもイエス様はそうではなくて、祈りを通してもだえ苦しみながらですね、この神の御心に自分を任せていくということを祈りを通して学んでいかれたわけです。そしてあのゲッセマネの園において、私の願いではなくあなたの御心のままになりますようにという祈りを捧げることによって、あのような恐ろしいこの肉体の苦しみの中にあってもイエス様は平安の中にとどまることがおできになったんですね。でペテロは同じ心構えで自分自身を武装しなさいと言われたわけなんです。私たちが肉体における苦しみ、また何かこの世の中においていろいろとこの苦しみがあったとしても、試練があったとしても、このイエス様に倣ってですね、この神の御心に自分の魂を委ねていくという祈りですね。それはもだえ苦しみ、また葛藤、いろいろな葛藤がありますけれども、そこで神様の前で捧げ出してですね、そして祈っていくということが必要です。ちょうど昨日ですね、夜このメッセージの準備をしているときに E メールのニュースを受け取りました。私の1年後でに卒業したこのユーリーというですね、このチェコですね、スロバキアは抜けたんですか、チェコですね、プラハの方にカルバルチャペルを始めた兄弟がいるんですけれども、彼がですね、新婚なんですね、クリスティンというですね、この結婚しました。ところがですね、クリスティンさんが今チェコスロバキアにいて、ひどいうつ病にかかって入院しています。でそこでこの祈ってですね、このベッドのところでこの祈りを捧げてですね、本当にこの泣きながらですね、この祈りを捧げているわけなんですね。私にカウンセリングをするのではなくて祈ってくださいというメールがありました。だから後で祈りたいと思いますけれども、本当にそういう新婚にもかかわらず、この宣教の地で苦しんで、これから新しくですね、新しい教会があって開拓してって、そのように本当にこの期待を膨らませるような中にいて入院しているんですね。でもそういう話を聞いた時にですね、まさにこのイエス様のこの十字架の道ということを、このおそらくはユーリはですね、本当実体験している。またクリスティンさんご自身もですね、実体験していると思うんですね。このように武装しなさい。肉体において次に苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたとあります。肉体における苦しみ、 なんで私たちはそういう苦しみを受けるのかというとですね、その目的の一つの中 に罪との関わりを断つ、つまり清めを経験することができるということです。私たちの思いが自分勝手な思い、これ魂というのは自分が中心ですね、自分の思いが中心になっていますけれども、そうではなくてキリストの思いに変えられていきます、苦しみの中で。そこでダビデの生涯を思い出していただきたいんですけれども、ダビデがサウルからこの追われてってですね、そして詩編の中で何度も何度も祈りを捧げているのを見ることができます。本当に苦しみの中にいます。そこでダビデの思いは聖化されていって、神様の思いになっていって、そして祈りを捧げて、ダビデは本当に神に愛された者として今でも、この褒めたたえられているというか、その信仰が褒めたたえられているわけですね。ダビデが罪を犯した時っていつですか？戦いがなくなった時ですね。苦しみがなくなった時なんです。私たちが肉体における苦しみを持っているということ、これはですね、罪との関わりを容易に断つことができる、その導きになっていくわけですね。でパウロは、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。私たちが十字架の苦しみを、この十字架によって死んでいるということを見なしていくことになって、これは戦いですね、罪との戦いですけれども、キリストの命が私たちのうちに働いてくださってですね、御霊が働いてくださって、私たちには決してできないことを行ってくださる、ね、そのようなことを経験していくことができます。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。ペテロは何度も何度も、この私たちが地上において希留者であって旅人なんだよということを教えています。地上の残された時です。で、この神の御心のために過ごすようになるですね。イエス様があなたの御心のままに、あなたがしたいと願われているようにしてくださいとですね、神がしてしたいと願われているようにして、それを願っていくこと、神様が言われていることを行っていくこと、神様の御心がなるようにということ、これが地上で残された時に私たちができる最も良いことであるわけですね。でその対照的に次にはですね、異邦人の心って言ってもいいですね。異邦人たちがしたいと思っていることは何かというと、3節に、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、名酒、水酒ですね、ごめんなさい、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけていたものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。パウロが言いましたね、古きものは過ぎ去った、もう十分だよ、こういうことはするのはもう十分だよ。彼らはあなた方が自分たちと一緒に同行した宝刀に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。私たちは、というか私は、この調子を合わせたいなっていうふうにすごく願っちゃうんですね。クリスチャンというのは、これ堅苦しいものではないですね。けれどもですね、やっぱり、そういうことではなくてですね、やっぱり自分の仲間になってくれないから、ここにお酒を飲んでいる仲間とかですね、そして、バカ騒ぎをしていたり、また下ネタを話したり、ね、そういう人たちが、このクリスチャンがそういうことをしないのを見て不思議に思って、また悪口を言っていく、バカにしていくんだということです。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対し、申し開きをしなければなりません。こういう行いをしている人たちということが書かれてましたけれども、裁きが間もなく与えられるんだよというふうに書いてます。ここでペテロが話しているのは黙示録の20章ですね。白い大きな裁きの御座です。死んだ者がですね、ハデスと死からこれ引き出されて 蘇ります、生き返ります、そして神の御前に立たされます。行いの書がそこにあります。その行いの書に従ってこの人が、この一つ一つ申し開きをしていき、そして火と硫黄の池に投げ込まれるわけなんです。申し開きという言葉、これは英語では会計報告をするというふうなニュアンスがあります。 Give account、 アカウンティングって言うんですね。会計がアカウントを与えるということです。現代的な言葉では説明責任ですね。説明責任っていうとちょっと、このよく曖昧な、言葉になっていますけれども、会計報告と言ったらいいでしょう。お金の出し入れについて会計では一切の曖昧さがありません。1円たりともそのズレが認められない。帳尻を合わせなければいけない。完全な透明性が要求されるわけです。ヘブル人の手紙では、すべてのものが裸になっている、あらわにされている、そこでこの紙に対して弁明をするのですと書いてありますけれども、私たちが行ったこと一つ一つが、すべてが記録されており、その一つ一つに対して私たちが全責任を負っていかなければならないんです。ですから私はよく思ってしまいます。甘えます。今こんなことをしているけれども誰も見ているわけじゃないし大したことは起こらないだろうですね。でも神の前ではそれは許されません。ペテロはそのような裁きが間もなく来るんだということをここで話しています。というのは死んだ人々にも福音が述べ伝えられているのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。ここ面白いのですが、この福音が述べ伝えられている死んだ人々というのは罪と罪悪の中に死んでいる霊的に死んだ人々のことです。でそういう人たちは肉体においては人間として裁きを受けるけれども、霊においては神によって生きるためなんだ。肉体において裁きを受けることが私たちにはあります。自分が犯した罪によってですね、病気になったり何か大変なことが起こったりですね、この自分のが撒いたことを刈り取ります。今思い出したのは、新しく信者になった人たちの集まりがコスタメサの教会にあるんですけれども、確かユダヤ人の人でしたね。この女の人です。エイズにかかっている患者です。その人がですね、証しをしていました。でもイエス様によって生きてですね、救われています。でもエイズにかかって死んでいくわけですね。これね、治るって言ったら素晴らしいことですね。治ったら素晴らしいことですけども、やはり自分が行ったことは刈り取っていく、肉体において裁きを受けるわけです。でもその彼女は霊においては神によって生きるわけなんです。そのような裁きを受けていることによって神に自分を救いを求め、そして神によって生かされていく信仰が与えられる。そして、クリスチャンだったらこの信仰が復興するということが起こるわけですね。肉体の裁きがあるわけです。この個人レベルだけではなく、この社会レベルであったり教会レベルであったり、また国レベルでも起こるわけですけれども、私たちが肉体における裁きを受けることによって、それによって悔い改めが与えられ、へりくだりが与えられて、神を求めるようになって、そして神によって生きていくことができるわけなんですね。でこのように肉体における苦しみというのは清めが与えられます。で次に今度は、万物の終わりのことについてペテロは話して、互いに何かを行っていく、クリスチャン同士が互いに行っていくことについて話していきます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。万物の終わりね、ペテロの手紙ではキリストの現れとか残された日々とか、他には、この希留者とかですね、本当に終わりが 目の前に迫っているよということを話しています。でペテロの第二の手紙ですね、まもなく学びますが、第二の手紙ではそんなことはない、いつまでも続くよって言ってあざけている人たちの話が書いてあります。で私たちがこの普通の日常生活を歩んでいますと、そのような思いにとらわれてしまいますね。で僕もそうです。あと30年40年50年100年200年300年ですね、なんかいつも変わってないじゃないか、朝には日が出て今日もいい天気だし、温暖化現象とか言ってちょっと何か悪くなっているけれども、社会はよく続いていくしという、平和ボケですね。日本人だけではありません、ね、他の国の人も全ての人がボケてます。でそのボケてる人の話がこの第二ペテロの3章の4節に書いてあるんですね。先祖たちが眠った時からこの方、何事も想像の始めからのままではないかって言ってるんです。で愚かな者たちだということをペテロは話してるんですね。一度滅ぼされたことがあるんだよ、水によって。で今度は火による裁きがあり、天の万象が溶けて崩れ落ちますよということをこのペテロは予言しました。でこの万物の終わりが近づくんだよ。でそれに際して祈りによって心を整え身を慎みなさいと言っています。心を整え身を慎む、祈りを本当に熱心に行っていく、これ必要ですね。私たちが議論をするのではなく、そしてご自分のこの世の中におけるこの楽しみを求めるのでもなくて、お互いに祈り合っていく、これに熱心になっていく、心を整えていく、身を慎んでいく、真剣になっていく、それが必要です。で次に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。何よりもまずです、最優先事項ですね。互いに熱心に愛し合いなさい。熱心にという言葉、情熱と言い換えることもできるし、その情熱というのは一体何かと言ったら心が燃やされること。自分で心を当ててみて、自分の心にこの手を当ててみてくださいね。そして自分が本当に心が燃やされて熱心になっていることは何かということ、そうするとですね、なんかいろいろ思い浮かぶんですが、ペテロはそれを兄弟を愛していく、愛していくことにしていきなさいというふうに言ってるわけなんです。愛していくことに熱心になってるか、何かについて熱心になって没頭してしまうことはあってもですね、本当に隣人、また兄弟、そして、この自分がこの養っている人たち、その人たちを愛していくことになっているということですね。そのことが私たちにとらわれるわけですね。そしてここで互いにという言葉があります。で次も見てください。互いに親切にもてなし合いなさい。で10節見てください。互いに使い合いなさい。互いにという言葉が何度も出てきます。つまりクリスチャンの交わりがなければこういうことはできないんですね。互いに祈り合い、互いに訓戒し合い、互いに使い合っていく、私たちが私はクリスチャン生活を個人でやってればいいんだ、教会ってのはうざったい、人間関係があるから私はこれには参加できないし、そういうようなですね、この個人クリスチャンライフを満喫しようとしている人は終わりの時に生きるクリスチャンの姿ではありません。万物の終わりが近づきました。 で、ヘブル人の手紙では火の日が近づいていることを思って他の人々のように集まりに参加しないということがなくですね、励まし合ってですね、進め合おうではありませんかと言っているわけなんですね。互いに祈っているでしょうか。そして互いに奉仕、誓い合っているでしょうか。ここでは愛し合いなさいと言っています。使い合うことなく、祈り合うことなく、何か言葉では愛するという言葉を言ってて、何か見せるものがあるでしょうか。愛し合っているということについて、互いに熱心に愛し合いなさい。そして愛は多くの罪を覆うからですとあります。欠点、肉の弱さ、罪ですね、相手に見えてきます。それは冷えるときです。愛が、愛が冷えるときに見えてきます。でも愛っていうのは何ですか。コリントの第1の13章には信じ、望み、すべてに我慢するですね。愛していることに熱心であったら、その人の過去とか素性とかそういうのはあんまり気にならない。そうではなくて、キリストの戒めに従っていくことだけが念頭に置かれるわけですね。で、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。具体的に書いてありますね。愛し合いなさいの次に、その具体的にもてなし合いなさいと言ってます。最近韓国から来た兄弟たちですね、日本に開かれるカルバリチャペル牧師会にですね、家に泊まってくださいましたけれども、もてなすっていうのは、これヘブル人の手紙の13章のところに旅人をもてなしなさいってあるんですね。でそこに御使いたちを知らずにもてなしたとあります。アブラハムがそうでした。3人の人をもてなしたんですが、その彼らは御使いたちだったんですね。つまりどういうことかというと、ああなんかやってあげようということではなくて、本当に尊敬を払ってその人たちに仕えていくということですね。こんなにしてあげたのになんか全然こうやってくれてないとかってブツブツ言いながらっていうことが起こるわけです。だからつぶやかないでと書いてあるんですね。互いに親切にもてなし合いなさい。キリストの戒めに従うっていうことが喜びですね。それだけが喜びです。与えていく、本当に喜びです。主に仕えていく喜びですね。親切にもてなし合いなさい。そしてそれぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕え合いなさい、ね、もてなす、愛し合って、で具体的に表せるのが親切にしてもてなしていく。さらに具体的に賜物を持ち合っていくということが書いてあります。でこの賜物の中で特徴的なのが、神のさまざまな恵みの良い管理者、神のさまざまな恵みが与えられているんだということなんですけれども、多くの人が賜物イコール能力というふうに勘違いしています。私が何かできることがあったらそれを行っていくですね。でもそれは全く間違ってるんです。ゼカリヤ書には何て書いてありますか。能力によらず、権勢によらず、私の霊によってと主は、万軍の主は仰せられる。能力の世界ではないんですね。神の御霊の世界、そして恵みの世界です。神の恵みによるものですね。自分の能力ではなく、御霊がご自分の思われるままに信仰によって私たちに与えてくださるところの、教会の益のために、全ての人の益のために与えられる力がこの賜物なんです。神様によって召されたところに、この神の恵みによってこの与えられるところの力です。 ですから当然ながらその人々はその恵みによって使い合っていくことによって、その受けた人たちはですね、神様の恵みですね、キリストのことがもっともっと分かるようになってきて、そしてイエス様のことを本当に愛していくようになっていくような結果がもたらされていくわけですね。自分の能力ではない、自分が何かしていくことではない、そうではなくて本当に恵みによって与えられるところの力なんです。ですから次をご覧ください。語る人があれば神の言葉にふさわしく語りですね。奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさいですね。語る人というのは自分の言葉を語るんではないんです。神の言葉ですね。で、奉仕する人は自分の力で奉仕するんではないですよ。神が豊かに備えてくださる力なんです。で、こういう全てのことによってイエス・キリストを通して神が崇められるためですですね。何か誰かが奉仕をしていると、何かをしているとその用いてくださっているところの神を崇めるのではなくて、その器を崇めるということが起こってしまいます。けれども器の人は器でなってなければいけない。何か誰かにこの褒められるような時にそれを自分で貯めていくということを本当に厳に慎んでいかなければならない。本当に気をつけていかなければならない。それを過ぎ去らしていかなければならない。そしてキリストを通して神が崇められるようになっていくんだということなんです。神を礼拝し、キリストを通して神を礼拝していく、キリストが中心になっていくことなわけなんですね。そして愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き始めもなく、むしろキリストの苦しみに預かるので喜んでいなさい。互いの関係から次ですね、再び試練について、苦しみについて話しています。で、ここであなた方の間に燃え盛る火の試練ですね、このネロ皇帝による迫害が、まあ、ここでペテロが考えていることだと思うんですけれども、私たちにもこの火の試練起こり得ますですね。その時に驚き怪しむですね、地震、雷、火事、親父ですか、人間、日本人の災いの概念はそうです。なんでこんなことが起こったのか、もう対極的に見るのではなくて、こう被害意識ですね。こんな風なんです。なんで主よこういうこと、なんでなんでなんでと言って驚き怪しんでしまいます。けれどもそのように驚き怪しむのではなくて、キリストの苦しみに預かれる。これ預かるという言葉ですね。ペテロの手紙をちょっと見てみ、ペテロじゃなくてピリピの。ピリピ人への手紙をちょっと見てください。ピリピの3章10節です。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死の中からの復活に達したいのです。キリストの苦しみに預かる、これ英語見てよ、フェローシップって書いてます。サファリング、キリストの苦しみの交わりなんですね。主との交わりっていうとですね、何か美しくですね、ロマンチックな響きを醸し出しますね。ステンドグラスがあって、そしてこのクワイアがあってですね、その中でこう素晴らしいです。けれどもですね、人に罵られて、そして肉体的な苦痛も味わって、その時に交わるんですね。キリストの苦しみの交わりです。その典型的な例、旧約聖書、またさまざまな生徒たちが味わっているものですけれども、その一つでアブ げなさいと言った時です。アブラハムは本当にキリストの苦しみにの交わりの中にいたと思いませんか。父なる神のもう言語を絶するところの悲しみと涙を自分自身で体験しましたね。そして復活に預かるイサクが私が送った後によみがえるという信仰までが与えられました。でこれをアブラハムの場合はこうであった。ヨセフの場合はどうですか。裏切られる、兄弟に裏切られる、でそして栄華される、引き上げられるということですね。これも味わいました。パウロもそうですね。仲間から迫害を受ける、イエス様も同じユダヤ人から受けました。でそしてそれゆえに異邦人に、イエス様もですね、ユダヤ人から見捨てられて、そして全世界に福音を述べ伝えるということをおっしゃられました。このようにキリストの苦しみに預かっていくという本当に苦しみの中にあるからこそ、まあ、先ほども話しましたけれども、神の御心を本当にこの清められてですね、私たちの思いが本当にこの素晴らしい交わりの中に入っていくようになるわけなんです。そしてそれはキリストの栄光が現れる時も喜び踊るものとなるためですですね。このキリストの栄光が現れるというのはイエス様が再び戻ってくる時にですね、喜び踊るものとなるんだですね。もうこの考えられないような賛美がですね、あるわけですね。黙示録のところにですね、この万の幾万倍、千の幾千倍ですか、の御使いたちが賛美をしている、全世界の諸国の民が賛美をしているですね。この喜び踊るものとなる。次に、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。イエス様が迫害されるものは幸いです。天の御国において大きな報いがあると、このありますけれども、私たちがクリスチャンだからといってということで、そしてイエス様の御名によって何かバカにされたりされるのであれば喜ぶんですね。なぜかといったら報いが大いにある栄光の御霊がとどまっているんだということです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。罪との関わりを断たなければいけない。罪に対しては死ななければいけない。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの皆の上に神をあがめなさい、喜びなさいですね。次に、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。また裁きについて話してますが、神の家から始まるんだと言ってます。これ一体どういうことかと言いますと、教会、目に見える教会の中で、私はクリスチャンですと言っている人たちの中で、本当にキリストに属している人とそうではない人たちが明らかにされていくということであります。ふるいにかけられるということです。黙示録の2章と3章の中にイエス様が燃えるような火の目を持ってですね、この教会を見ていって、そして評価をされています。勝利を得る者と、また悔い改めを促している者で、悔い改めに聞かない者たち、眠ったままの者たちですね、そういう襟分けがされているわけなんですね。これが裁きです。世の終わりの時には経験に生きようとする者は迫害を受けるけれども、主に従っていてようで実はそうではない人たちは罪の道を選び取って信仰を捨てていく、偽りの教え、また作り話を信じるようになっていく。この振り分けが神の家からの裁き、そして義人がかろうじて救われる、つまり信仰によって義と認められている人たちがかろうじて救われるんですよ。
神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。これは救われないっていうことですね。クリスチャンの間でしばしば語られますね。例えば福音を聞いていたことのない人たちはどのようにして救われるのか、幼児で死んだ人は救われるのか、セカンドチャンスはあるのか。そこで共通している前提は、人は救われるのは当然だということです。天国に行くのは当然だということです。でも忘れたいです。私たちは地獄に行くのが当然なんです。当たり前なんです。救いというのは奇跡ですね。神の特別な憐れみによってなんとか免れるんですね、神の怒りを。これがここで書かれているんですね。かろうじて救われるんだ。そしてですから、神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。ここが3章のこのまとめ、4章ですね、4章のまとめになってますね。自分の魂を創造者にお任せする、自分の精神をって言ってもいいかもしれません。真実な創造者にお任せする。イエス様が私の霊をあなたにお委ねいたしますと言われて十字架の上で死なれました。委ねていくっていうことですね。委ねていくっていうのはですね、本当に平安が与えられます。ダニエルの3人の友人を思い出してください。王よ、私たちの神は必ず燃える火の炉から私たちを救い出してくださいます。たとえそうでなくても、王よ、私たちは像を拝んだりひれ伏したりしません。ここが委ねるっていうことです。たとえ神が救い出されなくても私はそういうことはしません。真実な創造者に委ねます。そこにはですね、平安が訪れます。そしてキリストとの苦しみの交わりの中にあり、そして清めが与えられるわけですね。ですから本当に苦しみということに対して私たちは積極的に取り組んでいくことができる。でそこで武装をしていかなければいけないわけですね。なんとなくふわーっとしているとですね、わけわからなくなって驚き怪しむようになっていき、そして罪の自分の欲望の中に入っていってしまうわけですけども、自分自身を武装していく必要をここでペテロは話していました。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして本当に大切なことを学ぶことができありがとうございます。主よ。